こんにちは、石尾です。6月5日水曜日13時23分、石尾スタジオから猫一とお送りしております。猫一さん、こんにちは。何か一言お願いします。何か一言お願いします。放送事故ですよ。はい、というわけでね、昼下がりですけど、天気もよく、洗濯物ももう乾いてることでしょう。今日水曜日ですよね。夜20時からですね、まあ手短にインスタライブの方をさせていただきたいと思います。まあ告知事項は、まあ主に2つ、一つは明日、ポケユベのフライングゲットベースで販売いたしますよっていうことと、あと今週末土曜日ですね、本当8日土曜日に東別院で似顔絵やりますよっていうことですかね。はい、なので、まあ新しい情報はないのかもしれないですけど、お付き合いいただければと思います。適度にね、はい、もうちょっとね、早く終わろう。さすがにもう今なんか11時までやるのが当たり前みたいになってますからね。まあどうだ、せめて10時だな。2時間もやればいいでしょう、うん、と思います。お願いいたします。今日まずじゃあお便りからいきますかね。余計なこと言って時間なくすといけないんでね。エミさんからいただきました。先生こんにちは。先日友人過去メキシコ人の誕生日に先生が描いてくれた似顔絵をプレゼントしたら、 The cartoon was an amazing birthday gift. Thanks a lot, Amy. にっこりとメッセージが届きました。彼は大変喜んでくれたようです。先生の似顔絵は海外でも行けると思います。名古屋の次は海を越えるのでどうでしょうか。ありがとうございます。エミさんね、ストーリーズに上げてくださってましたし、私もそれをリツイートみたいな、リポストみたいなさせていただきましたけど、メキシコ人の方だったんですね。はい、喜んでくださったみたいでね、よかったです。まあさすがにね、なんだよこれとは言わないでしょうけどよかったですね。はい、そう、海外の方の方が書きやすいといえば書きやすいんですよね。なんかなんて言ったらいいのかな、なんて言ったらいいの、いい意味で忖度ができないっていうか、はい、うん、本当にあるがままを書く。まああと日本人見慣れてるので海外の方の顔はやっぱり特徴的に見えますよね。普通な顔だったとしてもその辺がちょっと描きやすいなと思います。確かにね。だからこれもだから海を越えるお金がないのでインバウンドを狙いたいって、で石も売りつけ、似顔絵も売りつけみたいなね、なんかいい目標ですね。それこそだから東別院の朝市なんてやっぱ名古屋ですしね、そういう海外の方もフラってね寄ってくるかもしれないんでね、なんかかけたらいいですよね。私外国の方書いたのこれで、まあその普段書いてる有名人は なしとしてお金をいただいて書くのは何人目、2人目かな、2人目ですね。1人は前も言いましたけど、高島屋の和菓子のバイヤーさんですね。綺麗な方、お名前がちょっと出てこない、テレビとかにもよく出てらっしゃるね。はい、非常に描きやすかったですけどね、全然顔違うなって思いましたよ。やっぱ描いてた時、日本人と顔の幅が細いし、まあいわゆる鼻が高いって言ったらいいですかね。顔の輪郭から私絵描くんですけど、うわ、もう全然違うと思いましたもん。細長いっていうか、わ、 もう骨格が違うからそうなんでしょうけど、イタリアの方だったかな、なんかイタリアっぽい感じでしたけどね、はい、っていう感じでした。まあ面白いね、こういう似顔絵もご依頼いただきましてありがとうございました、はい、また何かあればお願いいたしますっていう感じです、はい。確かにな、外国人の方もいいよな、うん、有名人の似顔絵描いてても外国人はやっぱ描きやすいですからね。何なんでしょうね、特徴を捉えやすいんでしょうね、うん、っていう感じです。はい、次のお便りはないので、まあ、あと6分ぐらいフリートークですけど、猫石さん何かありますか。何かありますか。猫石さん何かありますか。いた。そういうわけで、はい、何のために横にいるんでしょうか。何か一言お願いします。
一言
喋る気がないそうです、はい、すいません。これ面白いな、じゃあ後でこれライブ配信やってみようかな。まあいいや、何話そうな、まあ今日ねライブ配信があるのでね、まあ、同じようなことを言っちゃうと思うんですけど、昨日言おうと思って全然言ってなかったような気がした。映画見に行ったって、からかい上手の高木さんっていう映画を見に行ったんですけど、まあね、よかった。これがまあなんていうのかな、漫画があり、アニメがあり、でドラマ版があり、そして映画が登場したっていう感じなんですけど、まあ、息子とか石子さんがこう好きで、息子特に漫画持ってて、次男はね、アニメとかもよう見とって、それを私はチラ見するぐらいでだったんですよ、まあ、なんとなく内容はわかるくらいの程度だったんですけど、でこの春からドラマ版がやってて、石子さんがドハマりしてて、でいや実写版のそんなどうなんかなって思いつつも、 TikTok で公式のそういう切り抜きみたいなのを見てたら、まあこれがまあいいわけですよ。中学生役なんですけど、西方っていう男の子も中学生のあの子がやってて、すげえいいんです。この時しか演じることができない、声変わりギリギリのような声と、なんかもうこれはリアルなのか演技なのかっていうようなね、その芝居が非常に良くてですね、マジでドラマ版見てもね泣けるんですよね。なんてことのない青春、初恋青春キュンキュン内容なんですけど、これうまく描かれてるんですよね、まあ、人によっちゃなんかどうなんだろうね、みんなでも、まあ、変な青春を過ごした人はなんかこう内容変化のない内容にね、ふーんって思うかもしれないですけどね、通常の青春を過ごした人はやっぱなんかグッとくるんじゃないでしょうかね、このピュアな青春な感じとか、うん、非常にいい映画でした。あ、ドラマで、ドラマ私は見てないんですけど、そのまま映画見ちゃったんですね、まあ、映画はその10年後の設定で、役もね、主演も2人もね大人になるんで、ちょっと違う人が演じてるんですけど、それはそれでね良かった。やっぱ西方役やっぱうまかったんですよね。でやっぱりね、やっぱ、うん、泣けるますよ、うん。過去のシーンとかも出てきたりしてあれなんですけど、非常に良かったですね。うん、なんで早くねドラマ見たいなと。ドラマ版ね、 TVer で、昨日 TVer でさあ見るぞっていう時に、急に長男から音をこれ。言って、なんか進路のね紙をもうなんか5月に提出しなきゃいけないようなやつを今頃持ってきてね、またそこでも進路の相談っていうかアドバイスみたいなずっとして、まあ、答えは出ませんでしたけど、あ、今日それもちょっと聞こうかな、みんなに。なんか難しいですよね、学校のさ 進路の動向調査でもさ、進学か就職かしか丸打つところがまずないんですよね。もうそれを、もう万博と一緒じゃねえかみたいな、フリーターとかさ、まだ未定とかさ、そういうのがないわけですよね。この時期、まあ、まあそうかもしれないけどさ、まだそんな人生の選択をこう今させるみたいなね。とはいえ、なんかもうスケジュール結構7月もう9月とかにはもう就職だと面接があったりとかしますからね、高校のあれだと。でもなんか難しいっすよね。なんかもう高校3年生になっては、そういうもんなんだな、その専門行ったりとか就職するような進学校じゃないところってこう高校夏でもう終わるんだなみたいな感じですよね。早くねえかそれって。もう学校もなんかもうさ、ちゃんと進路指導とかやってんのかなって思いますもんね。まあちょっと今ここで文句言っても仕方ないですけどね。まあとにかく課題、心配事というか、なんか面倒なことがいっぱいあってね、あれな感じでございます。それでは今夜8時インスタライブでお待ちしてます。